聖書は人の生き方を変える。私はひねくれた乱暴者でした。アドリアン・デ・ラ・フエンテ。生まれた年、1974年。生まれた国、メキシコ。かつては、暴力的で喧嘩早い少年だった。過去の歩み。私は、メキシコのタマウリパス州にある美しい都市、シウダード・マンテで生まれました。地元の人々は全般的に寛大で親切です。しかし残念なことに、犯罪組織のせいでとても危険な地域でした。私は4人兄弟の次男坊でした。両親の意向により、カトリック教会で洗礼を受け、後に教区の聖歌隊に入りました。私は神様を喜ばせたいと思っていました。裁きを受けて火の燃える地獄で永遠に苦しむのがすごく怖かったからです。5歳の時、父が家を出て行きました。私は深く悲しみ、心にぽっかりと穴が開いたような気がしました。これほど父を愛している家族を父がどうして見捨てたのか、私には理解できませんでした。母は4人の男の子を養うために長時間働きに出ることになりました。私はそれをいいことに学校をサボり、年上の友達と遊ぶようになり、悪態をつくこと、タバコを吸うこと、盗むこと、殴り合うことを教えられました。他の人の上に立ちたかったので、ボクシングやレスリング、武術、武器の使い方なども学びました。私は乱暴な若者になりました。打ち合いはいつものことで、血まみれの死にそうな状態で路上に放置されたこともありました。そんな私を見つけて、慌てて病院に運んだ母は、どんなに辛い思いをしたことでしょう。16歳の時、幼馴染みのホルヘが家を訪ねてきました。自分はエホバの証人で、大切なメッセージを伝えたい、というのです。そして聖書を使い、信じていることを説明し始めました。私は聖書を読んだことがなかったので、神の名前や目的を知ってワクワクしました。ホルヘが聖書研究を進めてくれたので、研究を始めることにしました。聖書によってどのように生き方が変わったか。地獄の火についての真理を学んですごく安心しました。そもそも地獄の火というのは聖書の教えではなかったのです。それが分かったので、神への病的な恐れはなくなり、神を子供の最善を願う愛ある父と見るようになりました。聖書研究が進むにつれて、人格を変える必要があることを悟りました。謙遜さを培い、暴力に訴えないようにする必要があったのです。役立ったのは、コリント第1、15章33節の助言です。そこには、悪い交わりは有益な習慣を損なうとあります。脚注によると、腐敗させているということです。それで人格を変革したいなら、悪い仲間から離れなければならないということに気づきました。それで以前の友達とは別れて、クリスチャン改宗の仲間たちと付き合うようにしました。改宗の人たちは意見の相違があったとしても、殴ったり暴力に訴えたりするのではなく、聖書の原則を適用することにより問題を解決するからです。私に影響を与えた別の聖句は、ローマ12章17から19節です。こう書かれています。誰に対しても悪に悪を返してはなりません。できるなら、あなた方に関する限り、すべての人に対して平和を求めなさい。自分で復讐をしてはなりません。こう書いてあるからです。復讐は私のもの、私が返報する、とエホバは言われる。エホバがご予定の時に、ご自分の方法で不正を正される、ということを信じられるようになりました。徐々にではありますが、暴力的な生き方を改めることができました。ある晩、帰宅途中で起きたことは決して忘れられません。かつてライバルだったグループの若者たち数人が言いがかりをつけてきて、そのリーダーが私の背中を殴り、どうした?かかってこいよ!と叫んだのです。私は瞬時にエホバに短い祈りを捧げ、この挑発に耐えられるよう助けてくださいと願いました。やり返したい気持ちは山々でしたが、その場を立ち去ることができました。翌日、そのリーダーとばったり出くわしました。思わずやり返したくなりましたが、この度もエホバに自制心を願い求めました。驚いたことに、その若者は近づいてきてこう言いました。 夕べは悪かったな。本当のことを言うと、俺もお前みたいになりたいんだ。聖書を学びたいんだ。怒りを抑えて本当に良かったと思いました。そのおかげで彼も聖書を勉強し始めることができたからです。残念なことに、私の家族はその時には聖書研究をやめていました。しかし私は、研究を続けよう。何があっても元の生活に逆戻りはするまい、と固く決意しました。神の民といつも一緒にいるなら、心の傷は癒え、私が必要としていた家族の愛情も得られるということが分かりました。私は信仰を続け、1991年にバプテスマを受けてエホバの証人となりました。どんな益を受けたか。私は横柄でひねくれた乱暴者でした。しかし神の言葉によって私の生き方は180度変わりました。今や私は聞く耳を持つ人々に聖書の平和のメッセージを伝えています。これまで全時間奉仕者として23年間奉仕する特権に預かっています。エホバの証人のメキシコ支部で一時的な奉仕も楽しみました。その時、クラウディアという名の熱心なクリスチャン女性に出会い、1999年に結婚しました。忠実な伴侶を与えてくださったエホバに心から感謝しています。私たち夫婦はメキシコ手話の改修で奉仕し、ろう者がエホバについて学ぶのを援助しました。その後、ベリーズに移動するよう要請され、その国で人々に聖書を教えることになりました。ベリーズでの生活は以前に比べてずっと質素ですが、生活を楽しむのに必要なものは皆揃っています。何者にも代え難い生活です。やがて母は聖書研究を再開し、バプテスマを受けました。兄夫婦と子供たちも今ではエホバの証人となっています。そして私のかつての仲間たちの幾人かも今ではエホバに仕えるようになっています。残念なことに家族の数人は暴力的な傾向を変えなかったため死んでしまいました。私ももしあのままの生き方を続けていたなら同じような最後を迎えていたことでしょう。エホバが私をご自分とご自分の崇拝者たちに引き寄せてくださったこと、また、兄弟たちが聖書の原則を生活に当てはめる方法を辛抱強く親切に教えてくださったことに心から感謝しています。記事の終わり。